古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は美山市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩くも8年目、シーズン8を迎えました。シーズン8、1回目は福岡を歩くではなく、お隣の県、発掘調査が10年ぶりに始まった佐賀県の吉野ヶ里遺跡から始めます。吉野ヶ里遺跡は1986年の発掘開始以来、その出土品などから邪馬台国と結びつくのではないかということで大変注目を集めてきました。発掘調査の対象地は、かつて神社がありましたので調査されなかったエリア、日吉神社の跡地、およそ4000平方メートルです。この吉野ヶ里遺跡について発掘調査の責任者を22年間務められ、今回は吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長を務められ、佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに話を伺っていきます。インタビューはこの番組の津川ディレクターです。
吉野ヶ里の国営公園を入って、しばらく行きますと右側にあの展示館というのが出てきますよね、はい、でその展示館に入ってまず気がついたことは、その七田さんのお父様の忠さんですかね、はい、の功績がこう書いてありました、ね、それで、出土品なんかもね、あの目の前に置いてありますけど、
作展示してもらってますね、
はい、でそのお父様についてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、お父様がここに何か遺跡があるんじゃないかと、気がつかれたのは昭和の初めぐらいになるんですか。
まあ、気がついたのは大正ですよね。
ああ、そうですか。
まあ、子供の頃から会社があったみたいなんで、てか彼は大正元年生まれなんですね。
ああ、そうですか、
はい、多分もう小学校くらいから興味があったんですよね。
ああ、
いろいろ集めていたみたいですね。
ああ、そうですか、
はい、
七田さん自身はお父さんからどういうお話を勉強されたんですか。
あ、そうですね、はい、僕もあの小学校4年生ぐらいでしょうかね、
はい、
まあ、今みたいにゲームとかありませんのでね、
はい、
そうな外ですよね。で外行ったらすぐ私の家は吉野ヶ里遺跡のもうすぐそばなんですね。
ああ、そうですか、は
い、だからいつもこう、まあ、散歩のコースというかですね、
はい、まあ、
子供たちと遊ぶ場所だったんですよね、
はい、
で崖を見ればですね、亀館という大きな墓がですね、
はい、
こう割れて出てきてるんですね、
はあ、
そこを覗いたら人骨がきれいに入ってるんですよ、
はあ、
もうそんなのばっかり周りに囲まれてましてね、
はあ、
だからも
う
自然からですね、
は
あ、そういう昔のものには関心持たざるを得なかったというのが、
は
あ、その頃の雰囲気ですね、
はあ、
で父もそういう研究してましたので、
は
あ、家にはですね、その、まあ、近辺の遺物であるとかですね、
は
あ、本がですね、はあ、もう数千冊でしょうかね、はい、もう書庫みたいにですね、いろんな工学関係の本が並んでましてね、だから拾ってきたものと、これ何だろうということで聞いたら調べなさいと言ってですね、
はい、
みんな本を開いて調べるんですね。
あ、
これは何だということが分かるんですよ、
あ、
まあ、そういうことで子供の頃を過ごしてました。
あ、そうですか。お父様は、はい、もともと専門家ではない遺跡の、
いや、もともとは考古学
ですか。
専門です。
専門ですか、
はい、
専門で、はい、お仕事も考古学の方、
もともとはですね、はい、ちょっと東京の方で考古学やってたんですけどね、
はい、
やっぱり戦争でビルマですね、ミャンマーに派遣されましてね、そこで大変な目に遭ってて、で昭和22年でしたかね、帰ってきてから、やっぱりもうまあ、細々と続けていたんですけれどもね、
ええ、
やっぱり東京に戻ることはしないで、
ええ、
乗ってて、こう高校の教諭をやりながらですね、
はい、
まあ、研究をこう、まあ、続けていたというのが、
あ、
そういう状況ですよね。
あ、そうですか、はい、でそれであの吉野ヶ里が、あ、まあ、少しこう脚光を浴びるようになって、はい、発掘調査なんかも始まって、はい、で責任者になられましたよね、はい、で責任者になられて、どうですか、お父さんのことを、あ、やっぱり親父が言うことは正しかったんだとかいうようなことは思われました？
あの、それはですね、やっぱあの一体こう通算に彼は歩き回って調べてますのでね、まあ、少ない資料ではありますけれども、その少ない資料でこう想像たくましくですね、
ええ、
当時の遺跡のこう状況をですね、
はい、
案が把握してたんですよね。
あ、
それは後になって気づいたんですけれども、
あ、そうですか。
やっぱりこう昔の人ってなんか鋭いなという感じがしましたね。
あ、まずあのお父さんは、そういう予感はされてたんですか、何か大きなものが出てくるぞという。
それはですね、彼はあの、まあ、学生、東京の大学、東京の方の大学でしたので、まあ、全国的な遺跡見てたくさん見てるんですね。その中でもやっぱり全然量が違うんですね。
あ、
こう開墾で出てくるものがですね、中国の鏡であるとか、
はい、
沖縄で取れた貝殻で作った腕輪であるとかですね、
はい、
朝鮮半島の銅剣とかですね、
はい、
そんなのが拾えるんですよね。
あ、
それぐらいのこうやっぱり遺跡なん で、
ええ、
これはちょっと他の遺跡とは違うなという感覚は持ってたんですね。それはあの論文にも書いてます。
あ、そうですか、
はい、あの昭和9年ですね。
あ、
大学1年生の時にこう書いてるんですよ。
あ、はい、ここは違うぞと、
あの 重要だということですね。
あ、そうですか、はい、でそれであの菱田さんご自身が靴調査の責任者になられて、はい、やっぱり親父の言うことは当たってたっていう感じが しました。
それはもうあの発掘の当初からですね。
あ、そうですか。
あの、まあ、こんなにはないと、そんなにすごい石かなと思いながら やっぱやったんですよね、始めたんですけれども、もう第一発目がですね、
はい、
さっきあの重機でこう表面は土を剥ぐんですよね、
はいはい、
すぐ出てきますよね、
はい、
でもすごいんですね、カメカメが数百。
あ、そう
ちょっとあの目の前真っ暗になりましたね。3年間でだいたい30ヘクタールを終わるという予定してましたのでね、これはやれるかなというのがまず第一印象です。
あ、そうですか、
はい、まあこれまでに3000ぐらい出てるんですね。でまだまだ埋まってますから。
まだまだ、
あの山手までですね、あと、
はい、
2キロぐらいあるんですけどもね、
あ
の、あちらこちらでこうカメカンポチがありますので、
はい、
すごい数あります。
はい、あのそういう、まあ、責任者になられて発掘調査されて、
はい、
一番最初にえこれはとびっくりされたものっていうのはどういうものがあったんですか？
やっぱりこう、まあ、墳墓の数ですよね、
はい、
あのでその墓地のこう大きさといいましょうかね、1年1、2年掘ってからですね、
ええ、
こう墓地の長さを見るとやっぱり600メートルぐらいこう続
い
てるんですね、
はい、
もうそんな墓地どこにもありませんからね。
あ、
だからまずあの吉野ヶ里遺跡にこう住んでいた人々のですね、
ええ、こ
う人口の多さといいましょうかね、
はい、
これはすごいあの人口密集地だなということを感じましたね。あ、まあ、その後にこう住居地なんかもですね、
はい、
ずっと出始めましたので、
ええ、
まあ、調査する場所によってですね、
はい、
墳墓の場所とか住居の場所とかありますので、
はい、
全体だんだん広がっていくと、やっぱその思いがですね、
はい、
ますますこう広がっていくんですね。これはすごい素敵だということを、はい、感じました、
はい、私が行った時にあの初めて見てびっくりしたのは、はい、あのなんか環壕がありましたよね、
はいはい、
もうすでに発掘調査してあって、はい、で環壕というのは私初めてあそこで見た光栄があるんですが、
はいはい、
どうなんですか、やっぱり吉野ヶ里では初めてだったんですか？
吉野ヶ里遺跡ではあのはっきり分かったのは初めてですよね。
あ
の調査で出てきました。
あれはびっくりされたでしょ。
そうで、もともとあの看護集落というのはもう彼らの弥生文化の研究ではですね、
はい、
こう先行の研究がありますので、だいたい地域のこう拠点的な集落を守るためにですね、
はい、
こう周りに堀を巡らすんですよね、
はい、
でそれもですね、吉野ヶ里遺跡の場合は規模がですね、
はい、
これまで知られていた規模に比べても全然段違いなんですね、大きさが、それがもう調査の最終段階で分かってきましてね、もうこれもどうしようもないなという感じになりましたね。お墓と とにかく巨大な集落ですよね、
はい、
2つをこう合わせ持った遺跡なんで、
はい、
それもあの弥生時代が始まって、
はい、
次の古墳時代が始まるまでですね、
はい、
長期間にわたる遺跡で占めてるんですよね。
ああの吉野ヶ里遺跡っていうのは、大雑把に言って弥生時代の初めから終わりまでっていう感じですか、はい、
もうほとんど途中が切れてないですね。
あ、
はい、まあ、一般的な集落を見ると弥生の中期に始まったりですね、はい、前期に始まって一度人がいなくなって、また後期に再び始まるとかですね、はい、そういった例が多いんですよね、だからあの一度もこう切れ目がないということは、
はい、
こうずっと長期間にわたってこう地域のですね、
はい、
こう母なる村というかですね、
はいはい、
拠点的な集落だったことが分かるんですよね、
はい、吉野ヶ里はあの、まあ、そういう具合に弥生時代の初めに始まって古墳時代が、まあ、その後ありますが、
はい、
古墳時代の初めぐらいまで続くという見方でよろしいですか。
まあ、大まかはですね、
はい、
勢力持てたのはやっぱりもう弥生時代いっぱいですよね、
はい、
その後あの前方後墳とか、
はい、
古墳時代初期のですね、こう墳墓に変わっちゃってですね、
はい、
それ以来しばらく元気がなくなるということなんですね。
あ、そうですか、
はい、
やっぱり人口も少なくなる、
もうあの家の数も非常に減ってきましてね、
はい、あ、そうですか。
それまでのこう華やかさというのは全く感じられないです、
はい、今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館館長の七田忠明さんに伺っています。続けます。
公園の中に入りますと右側に今展示室があって、はい、それからすぐ南内閣という部分がありますよね、はいはい、これはあの二重にの環壕に囲まれた部分ということでいいんですか。
南内閣は一重ですね。
一重ですか、
はい、あの外環壕の中に一重の
外環壕というのがあって
全体を囲むやつがですね、
はい、
その中の一重の看護なんです、
ね、の看
護、はい、
その南内閣というのとそれからもう一つあの北内閣というのがありますよね、
はいはい、
時代的には南内閣が初め
いやあと同時です。
あ、同時ですか。
同時ですね。
あ、で同時ですけどもやっぱり南内閣と北内閣との性格の違いと言いますか、はい、やっぱり違うんですか。
やっぱり違いますね。あの、はい、北内閣は二重の看護で囲まれてましてね。
あ、北内閣の方が二重の看護、
はいはいはい、
南内閣は
一重です。
一重ですか、
はい、
あ、
で出てくるものもですね、
ええ、
南内閣はあのやっぱりこうしっかりした土器なんか出てくるんで、
ええ、
あの鉄器もですね、
はい、
たくさん出るんで、
はい、
やっぱりこう、まあ、階層の高い人々の住まいであることは間違いないですよね。
あ、
まあ、それに比べて北側はですね、
ええ、
まあ、どちらかというとこう祭祀的なですねお祭りに
祭り
関連する遺物が出てくるんですね、
はい、
そしてあのなんていうか二重の看護もですね、
ええ、
中を覗き込めないような構造になってるんですね。
ああ、そうですか、
はい、入り口はこう食い違いにしてですね、
ああ
中覗けないんですよ。
ああ、そうですか。
だからあの非常にこう閉鎖的なですね、
ああ
空間を作り上げてる、ということが分かります。
ああ、北内閣の、
はい、で同じくですね南と北の内閣にはこう堀をですね、
はい、
外側にピョンと飛び出して、その内側に櫓を作ってますよね。
あ、
はい、これは南と北の共通点なんですね。
物見
櫓、物見櫓ですね、
はいはい、あの物見櫓は最初からあるものじゃなくてやっぱり時代的には少し新しくなるんですか。
いや、もう看護を折るときに、
あ、一緒に
看護をこう半円形に飛び出しましてね、
はい、
その内側に作ってます。
あ、
それは同時です。
同時ですか、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、だから弥生時代後期の中ぐらいからはできてるみたいですね。
あ、そうなんですか、はい、
だから紀元後2世紀、
あは
2世紀の中ぐらいまでにはできてますね。
あ、はい、ああいう物見櫓っていうのも珍しいんでしょ。
物見櫓があのないんですよね、他の遺跡に。
ない
ないですね。あの福岡県のですね小郡、
はい、
あの一の口遺跡ってありましてね、
はい、
これ弥生時代中期の初めぐらいの遺跡なんですけれども、あの柵をですねずっと巡らせたで守った集落なんですね、
はい、
堀じゃなくて、
柵
で、
あは、
その一部がですね半円形に飛び出していましてね、
はい、
その内側に四本柱の櫓が立ってるんですよ。
あ、
だから部分的にはあるんですよね。
あ、
あの、まあ、それぐらいしかないんですけれども、
はい、
で私はあの その物部蔵自体はですね、はい、中国のお城の影響だということを考えてますの で、はい、
あ、そうですか。
やっぱりこう、いわゆる中期くらいからはですね、
はい、
やっぱりこう朝鮮半島なんかに行って、はい、中国的なですね、お城の姿を見てきた人がいたんだということが想像できるんですね。
あ、なるほど。
それが吉野ヶ里ではもうしっかりなってですね、あの一の口の一の口遺跡に比べてもしっかりしたですね、
はい、
こう看護の飛び出しと櫓が立ってるんですね。
あ、
これまさにあの結論的に言いますと中国の城を満たしておいてないとできないということなんですよね。
あ、なるほど。
でこれが吉野ヶ里遺跡にしかないということ
なんです。あ、そうですか。この見櫓でやっぱりあのなんて言いますか、周りを監視するって言いますか、
はい、
いう必要があったんでしょうか。
そうで、基本的にあのそういうことが目的の一つにあると思いますけれどもね、やっぱりもっと大きな目的というのは自分たちの集落を、まあ、当時の宗主国ですよね、
はい、
あの自分たちの上にいる中国の、
はい、
こう姿に似せたかったんですよね。
あ、
権威を高めるための私は宗主だろうと思ってるんですね。
あ、
だから実質的に役割を果たすんじゃなくて、集落の見た目をですね、
はい、
うわーと思わせるための中国的な立場にしたと。
なるほど。遠くから見て、
はい、
すごいものがあるというか、
はい、
そうですね、人を驚かすと、
はい、威厳を高めるというかですね、
あ、は
い、だと思います。
あ、そうですか、
はい、あの入り口にしてもですね、
はい、
北内閣の入り口はこう食い違いになってるんですね。
あ、そうですか。
中が見えないです。
あ
れもですね、中国のお城の入り口というのはもうほとんどがですねこう食い違いなんですね。
あ、なるほど。
これは防御のためですけれどもね。
あ
だからあちらどこを見てもですね、いろんなこう中国のお城の要素がですね、どうと凝縮されて出てくるんですよね。こんな珍しい世界はないです。
あ、そうですか。
はい、
はじゃあ大体中国の影響をかなり受けてるという
受けてる、まあ、近辺の遺跡を掘ると、
はい、
中国製の鏡がですね、
はい、
たくさん出てますしね、
あ
の刀もたくさん出てます、
はい、漢方で囲むというのはやっぱり一つ の、 その国というふうに見てよろしいんですか。これは私どもの国なんだという、
まあ、ちょっと少し後にこう国と呼べるようなですね、
はい、
こう地域の集落群の塊ができますよね、その中の中心集落が守るんですよね。
中心集落ね
だけがね、
は
い、まあ、いくつかあるかも分かりませんが、
はい、
やっぱり何と言いましょうかね、こう強い集落がですね、
はい、
こう経済力を持った集落がこう堀を巡らせて守るんですよね。
あ、
いや奪われ物があるんですね。
あ、
奪われ物がないところはもう溝なんかいらない。
あ、いらないと、
でみんなあのそこから逃げ込んでくればいいですよね。
あ、
でみんなでも守ればいいんだですね。そういうどうも構造だったみたいですね。
ああ、そうですか、
はい、
何かすごいものが守るべきものが
やっぱり、まあ、当時で米とかですね、
あ、
穀物、あの
穀物、
はい、備蓄されてるんですよね。
あ、
はい、
なんかあの高倉の跡とかたくさんありますね、
はい、まあ、古い時代はあの穴蔵ですよね。
深
く掘った穴蔵でこう、保管してますけどね、そういうのを奪われないように、守ってるんですね。
あ、なるほど、はい、食料が一番大事ですね。
そうです、そうです、
やっぱあの頃は、
はい、
あ、そういうことですか、
はい、
それから北内閣の方ですね、
はい、
先ほど祭りの場というふうに言われて、はい、で現在も、まあ、そういうふうにこう作っていますよね、
はいはい、
一つの建物が、まあ、ああいう感じで、お祭りがそこで行われたというのは言えるんですか。
あの、そうですね、あの出てくる土器なんかも非常にこう大きくてしっかりしたのが多くてですね、
はい、
であのそれに加えて最終的な土器がですね、
はい、
赤く塗った土器とかですね、それもたくさん出るんですね、
はい、
それからあの北内閣の中にある大きな建物がございますよね、
はい、
あのこう中軸線がですね、過去の王様たちを治めた墳丘墓にバッチリ合うんですね。
ああ、そうですか。
あの400年前ですよ、墳丘墓できたのは、で400年後にそのラインに合わせてこう作ってるんですね、
はあ、
だからその場所というのは、それ過去の英雄たちの霊魂が眠ってる場所ですよね、
はあ、
だからいろんなこう行事をやる場合とか、
はい、
戦争する場合とかですね、やっぱりこう神がかりになってですね、 祖先の声を聞く行事が必要ですよね。
あ
でそういうためにこうその真正面にですね、こう立ててるんですね。
ああそうですか、
はい、ということ分かりますし、まあ、北内閣はこうなんか大和球のような格好してますよね、
はい、
平面がですね、
あ
の丸と四角の合体形みたいな感じの平面形を持っていますけれども、そのこう中軸線を真ん中で割るとですね、あの南北方向じゃなくて、北東と南西の方向いてるんですね。でこのラインが何だろうと言ったらですね、あの夏至の日の出と冬至の日の入りの方ばっちり向いてるんですね。
あそうですか。
そういうこともあの分かってきましたし、まあ、そういったことも含めてですね、あのそれの場所とその建物の場所とかですね、そういったこう施設の配置関係ですね、こういったものを見てみるとやっぱりこう中国的なですね、中国の世界観のこう内容がですね見て取れるんですよね。だから建物だけじゃなくて、そういったこう考え方まで少しですね、日本に入ってきてつつあった状態かなと思うんですね。
あそうですか、
はいはい。
今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館館長の七田忠明さんに津川ディレクターが伺いました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
吉野ヶ里歴史公園に行ったらぜひ食べてほしい一品があるんです。
食べ物ですか。
はい、実はレストランがあるんですけどね、古代を満喫できるオリジナルメニューを作ってるんですよ。
おお、食で古代を感じてほしい。
その通り。私の一押しいくつかあるんですけど、古代貝汁御膳。
ほう、
あの数量限定なんですけどね、これがなかなかいい一品でして、詳しい話を吉野ヶ里公園管理センターレストラン売店支配人の宮内聡さんに聞いてきました。こんなこだわりがあるんです。
当時の弥生人が食べたかもしれない、本当にもう想像なんですけどね、あの実際その食べてるところ誰も見てませんので、遺跡からその貝の化石が出てきたりしてますので、まあ貝塚的な感じのもの、そういうのから、まあ、おそらく何らかの形で食べていただろうと。
そうですね、きっと食べてたと思いますよ。
でしょ、
うん、
で出来上がった貝汁なんですけど、アサリのエキス分がじんわりたっぷり出てて、かなりね品のいいお味なんですよ、
はい、
すっごく美味しくって、であのおにぎりがついてるんですけど、赤米のおにぎりと三つ鳥の混ぜご飯のおにぎり、
はい、
あとですね佐賀らしいのがムツゴロウの素揚げ。
あ、これは珍しい。
かなりね香ばしくって身は柔らかくって、これも美味しかったですし、あと三つ瀬鳥の唐揚げがついてて、デザートにはおぎようかんも。
いいですね。
いいでしょ、うん、で面白いのがこの貝汁の入った器なんですが、パッと今写真見てもらってるんですけど、これ完全に土器。
土器ですね。
あれこれ資料館にあるのとほぼ近い感じだなと思ったら、実はこの食器もオリジナルで作ってるんです。
あのうちの歴史専門員の方から、あのこんな形のが出てるよ、その遺跡からですね、でその遺跡からこんなのが出てるよっていうのを参考に、あとはまあ我々の方でその食事を提供するっていうのが前提ですから、まあ使いやすいように若干こうアレンジもしつつ、でもこんなイメージだよねっていうところで型を作っていただいて、釉薬その薬の塗り方もちょっと工夫していただいて、あのいかにもその辺から出てきました風ですよね。
大事です。でもね本当古代の食事にイメージがね及びますよ。
ワクワクしちゃうんですよね。でこの器なんですけど、冬はあの古代米そうめんっていうのが年中あるんですが、これが冬に乳麺になるので、その時の器になるそうなんですね。であの実際に希望する人はお土産売り場で買えると。
へ、
であの宮内犯人は自分は自宅でラーメン食べる時これで食べてるとおっしゃってましたよ。でその他にもですね、吉野ヶ里の園内のこの公園内の巣箱で集めた蜂蜜っていうのも売ってたりしまして、これね 爽やかな甘み、すっごい美味しい。お土産にも私一押しにしたいんですよね、
はい、
レストランでもホットケーキにかけて食べることができるんですが、いろんなかもしれないねの想像力を膨らましてメニューを作ってらっしゃる、そのベースにはこんな思いがあるそうです。
せっかくね吉野ヶ里に来て、あの園内でそういった弥生時代のいろんな風景に触れられてきてますので、まあ、ここでも、まあ、その古代に思いを馳せてもらって、だから吉野ヶ里っていうかその弥生をねこうお持ち帰りいただくというか、うん、記憶としてこう入れてもらうっていうのにこう一助ができていればいいな、
うん、なんか本当に弥生の国にタイムスリップしたような気持ちになりますよね。
そうなんです、うん、楽しい、あの食で楽しめるのってすごく面白くって、まあ、その前にね公園の中であの関東行きたガイドさんたちの話を聞いたり、あの銅鐸を叩いたりして盛り上がって、そしてこの仕上げになるんですが、真面目なところでいくと、まあ、10年ぶりの発掘調査の現場が公開されてますので、はい、ぜひここは見逃していただきたくないですし、すぐに出かけられない方は実はねライブ配信やってるんですよ。
そうですか。
ちょっとあの遠目から見て映してるんで、
ええ、
もし何かすごいものが発見されたらザワザワザワっとする感じがおそらく確認できるんじゃないかと思います。あともう一つおすすめが、この10年ぶりの発掘調査の現場、実は私たちも参加させてもらえるんです。発掘調査体験会、その名も謎掘る吉野ヶ里っていうんですけど、10月の9日から11月13日までの日曜日に行われまして、これあの3週間前までの申し込みで抽選なので、まだ間に合う日があると思うので、ぜひもう全身でしっかり吉野ヶ里の魅力楽しんでください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。